YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月13日、金曜日、第288回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの言う天地は駒沢、通り沿いなどの三角ビル、GoPro1 階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内元より遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留守の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、先週お知らせしました通り、この度新しく GoPro1 階スタジオにですね、ご入居の自転車屋さんリアリティさんの火曜日定休日に合わせましてね、これまでの学芸風金曜日放送を早速本日10月13日火曜日からね、同じ時間枠にて曜日を変更しての上のですね、継続実施、というふうなことになりましてですね、まあまあリスナーの皆さん、また関係者の皆さんには本当に よろしくお願いしたいということでございますけども、学芸風スタッフ一同もですね、今後また一丸となって頑張ってまいりますので、どうぞこれまで同様引き続きですね、皆様からの熱いご支援ご協力のほど重ねてよろしくお願い申し上げます。さて何にしてもですね、本当にまあこれまで同様ね、引き続き皆さんからのこう熱い応援をお願いしたいところなんですけども、振り返ってみれば5年と7ヶ月前にね、屋上から始まったこのラジオも回数を数えること今日で288回を迎える中でね、願わくば、今そのね、今後7年ね、8年、9年、10年、そして300回、400回、500回とね、回数を重ねまして、ますますの充実と飛躍を期待し、実現していかなければならないと、心を新たにする、そんなインディーズメディア界の自称、坂本龍馬こと、サママンこと、キーボーイドと、そしてですね、ブログによりますと、先日はじりじりと日が差す中、日焼けをもろともせず5歳になる甥っ子さんの運動会へ参加され、そのひたむきに頑張る姿にハラハラドキドキしたりキュンとしたり、そんな可愛い甥っ子さんと、その一方同じ焼き物でもこちらはホクホク焼き芋をこよなく愛する、そんな今しばらくは花より団子といった感の学芸風第3週目女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、一野由美です。
はい、さあそんな一野さんとね、まあ愉快にお送りしております学大 FM でございますけども、はい、さあ一野さん的にはここまでの印象や近況を伺ってまいりたいと思いますが、いかがでしょう。
はい、そうですね、はい、最近静岡に
遠征
に行ってまいりまして、ほうほう、うんうん、あとはですね新曲なんかも、念願の新曲、1年ぶりにですね披露して、結構なかなか活動がノリに乗ってきているなという感じですね。
おー、いい感じじゃないですかね、もうそれこそ何ですか、
はい、
東京近郊だけに限らず、
はい、
静岡で、また今度また地方行くのかな、
今度は福島に行かせていただきます。
いいじゃないですか、
はい、
ね、静岡の焼き芋、福島の焼き芋
焼き芋、
岩手の焼き芋、
焼き芋のブログ絶対に希望さん見てらっしゃるだろうなと思って、
それ見るでしょ、
あなたと思って。
いいじゃないですか、可愛くて女の子はやっぱりねこのシーズン焼き芋よ
本当に、ね、希望さんのおっしゃった花より団子はまさにその通りです
でもちょっとやっぱりね多少こう、ね、あの男の子の方に、男子の方に、花より男子の方に行きたいところでございますけど、今日のゲストは何と申しましても、花より男子にはもうね、リリーシーのことこの上なくて、ね、そういった意味で言うと、またこう、一野ちゃんも、そういうリリーシー男性の姿を見てですね、
はい、
いつまでもそういう焼き芋さんを追いかけてるんじゃなくて、
はい、
ちょっとこう男の子にもそういったこう気持ちの方をね、馳せ参じようというふうなことで、まあそんな乙女心をね、今日またときめかせていただければなというふうに思いますけども、はい、お皿の方は今どうしましたか。今ごゲストがどうしても来ちゃうと一野ちゃんの曲をおかけできないんで、
はい、
あれなんだけども、順調なんですか。
そうですね、まあ、新曲は披露という形で、うん、あくまでもまだリリースではないんですけれども、うんうん、まあ、リリースを目標にやっていけたらいいなとは思っております。
ギタリストの先生にまた曲書いていただいて。
そうです、新しいこの前回 来ていただいた佐野弘明さんという
方に、ね、佐野さんね、はいはいはい、
書いていただいた曲、うん、まだ1回しかライブ、あ、2回かライブで披露したんですけれども、アンケートによると非常に高評価をいただきまして、
いいじゃないですか、それも
すごくね、ライブにぴったりなアップテンポな曲で、うん、皆さん手拍子なんかもね一生懸命やってくださる、
いいですね、
一体となれるね曲なので、お気に入りの1曲です。
そうですか、今日のねゲストの方はもう本当にボリュームたっぷり、うん、もう内容圧縮 MP3 モードでお送りしていかないと本当に時間が足りなくなってきそうなんで、あなたも、うん、いや、私もオープニングでね、ちょっと長尺も困っちゃうんだけど、はい、中で、あなたもそういったこうプロモーションとか、はい、そういった、なんですか、近況情報とか、いろいろこう、終わりでしょうから、どんどんそれはもう負けないで、どんどん挟んでいくようにね、でないともう、どんどんどんどんそういった情報が、はい、あなたの情報をまたファンの方もね、期待してる、おいでの方も多いでしょうから、それはもう割ってでも入ってね、どんどん言って
ください
。私も忘れちゃといけないし、
はい、また
も
う、
トークに夢中になっちゃうとね、そういうことできなくなっちゃったら、はい、そういうこともありますから、もうそんなことでですね、今日は本当に皆さん、ね、ゲストの方、楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね、なんともしましても、その侍ですから、もののふですから、
もう今すでに左横に侍がいると
切られちゃうんじゃないかなみたいなね、状況でございますけども、まあ本当、そんな緊張感は本当ですね、まあそういったこう、なんて言うんでしょうね、じゃ文化的なっていうか、まあ歴史的なね、そういったこう趣も感じながら、この今日の放送を楽しんでいただければなというふうに思いますよ、はい、そんなこんなでぼちぼち始めてまいりましょう、いつものサムマンこと、キーボー伊藤と、
新海一のあゆみの、
学大 FM!今日は13日火曜日になるのかな、
はい、
13日火曜日だね、はい、オープニングのあれが金曜日のクレジットになってたら、まあ、ちょっと戸惑っちゃう人もいると思うんですけども、火曜日でございますよ、
はい、
まあ、前回申し上げましたように、ね、学芸部金曜日のこれまでの放送がですね、今日から火曜日になって初めての放送という形で、ね、一応ちゃんの方もどうぞよろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いします、
はい、まあ、そんなことでですね、今日はもうゲストもですね、本当に控えておいでのことととってですね、本日の書き込んでいる紹介あたりからサクサクと始めてまいりましょうか、まずいただいておりますのは、おいしい秋虫八10月のご案内ということでね、虫八店主、店主さんからいただいておりますよ、虫料理専門店の先駆け虫八も開店3年半になります。おかげさまで素材に優しく体に優しい虫料理が、メディアでも注目され、遠方からのお客様やメタボ対応宴会のお客様が増えて嬉しい状況です。秋のグルメ、食事会、忘年会のご予約はお早めに、毎月メニューを充実させて頑張っております。メールをご覧いただいた方に、ムスから滑らか特製蒸しプリン、どうですかお嬢さん、
すごい、もう絶対美味しいですよね
お芋もいいけどプリンもねみたいなね、まあ、そちらの方をサービスして、くださるというふうなことでね、ご来店の際お申し出ください。ご予約は弊店のホームページからもできます。一度ご覧くださいませ。テレが電話番号03-3481-0164、03-3481-0164ということでね、これは前回目黒さん祭りでご一緒した、
はい、
座王ありがとうのんさん、
はい、
ね、彼女が要するに、まあ、放送あなたも聞いてもらってるからご存知だと思いますけど、はい、彼女が要するに、農場娘、農場の娘なわけじゃないですか。で、豚さんを飼っておいたと、
はい、
いうことでね、そこの美味しくて、新鮮な、まあ、健康な豚がですね、そちらの蒸し橋さんで、試食全員出さなきゃダメだと思いますけどおそらくね、食べさせていただけるというふうな内容になってますんでね、だからもうよかったらまた一度、
そうですよ、いつも書き込みしてくださっててすごく気になってるので、ぜひ一度行ってみたいですよね。
そうだね、
はい、
はい、まあまあそんなこんなで、もうだって別にお芋さんね、プリンちゃんに限らず豚さんだって牛さんだって
そうですよ、しかもメタボ対応ですから
ね、はいはいはい、まあそんなこんなでですね、はい、続いて、
はい、メアドの登録変更お願いしますということで、DS でよろしいんでしょうか、白井雅人さんからいただきました。バンド活動の目安として伊藤さんのカバー曲のレパートリーを教えていただきたくメールしました
と、はい、これはどういうことかと言いますとね、はい、もう学芸的にはもうここの学芸放送だけじゃなくて、ね、11月8日、まあ、ぼちぼちお話しさせていただいておりますけども、日曜日になりますけどね、
はい、
学芸文化祭、
そうですね、
ね、
はい、
そちらの方だとかですね、いろんなそういう前ライブだとか企画もののですね、そういった計画を進めておりまして、まあ、そんな情報でこのドラムスの白井さんがね、
はい、
そういったこうバンドの今度 とか、まあ、私と一緒にやらせていただく中でね、
はい、
どんなこうレパートリーとか、うんうんうん、そういったカバー曲なんかのそういったものをお持ちなんだろうかっていう方で、はい、まあ、確認の意味でねご連絡くださったりとか、またその他にはミモザの坂本氏とね、はい、今度また日曜日に、リハーサルに入ったりとかですね、
そうですね、
でもういろんなそんな形でどんどん今進めてますんで、うん、皆さんももうそういった部分で言うと
ね、
いろんな形でご準備いただいたり、
はい、
今日のゲストの方もねひょっとしたらもう私たちのそういうイベントに参加していただいて、うん、ガシガシやってる中でいやーとーチェストーなんてねやってるやってくださってるかどうかその辺もちょっとよくわかりませんけど、お話の流れの中でねそんなお話まで、まあ、盛り上がって、なっていけばありがたいのかなというふうに思ってますけどね。続きましてこれもちょっと私のブレーンと言いましょうか、音楽仲間での話なんですけども、はい、先ほどお話しました11月8日の日曜日の件で、
はい、
元スタ、これはですね、吉岡誠二さんからいただいてますね、11月8日日曜日は元スパイダーズのメンバーと下高井戸でライブなんですよということでね、時間ははっきりわからないんですが、多分かぶってると思います。時間がずれてかぶらないようでしたら参加させていただきますが、確認取れるまで少々お待ちください、よろしくお願いします。これはもうね、私の、まあ、ちょっと古くからのお友達って言いましょうか、うん、一個上の先輩にもなるんですけどね、はい、音楽の業界の中でも先輩で、うん、去年の10周年屋上パフォーマンスの打ち上げライブでお付き合いいただきました、
はい、
吉岡誠二さんベースのね、オフコースの
はい、
あの鈴木康弘さんの、
はい、
サポートメンバーでやっておいでの方 で、
う
ん、で彼がまた ねキャリアが十分なもんですから、
はい、
そういうオールディーズ系だとか、じゃ、まあ、要するに、GS ですよね、そういったやつもやっぱこうキャリアが長いし、うん、そのネットワークも厚い、あの広くて信用も厚いから、そういったスパイダースですよ、
はい、
正明さんだとか、うん、釜谷博さんだとか、その仲間のお仲間と混じってですねライブをやってるわけですよでそんな方と、まあ、キーボーさんと一緒に、まあ、ユニットをやらせてもらって、どんどんとやるということなんだけど、いやもうひょっとしたらね、あの夜が夜なら私たちが楽譜主催でライブとかやるじゃないですか、
はいはい、
ね、それで、あ、まあ、このスパイダースの釜谷さんとか酒井さんにも来ていただいて、ね、その横でチェストーみたいなやっぱりそっち持ってるかみたいなどうしてもそこつなげないでいられないみたいなね、
はい、
はいはい、もう希望外泥なんでね、そのサクサクとメールの書き込みを進めてまいりましょう。はい、続いて、
はい、この間は腰の調子が悪くしばらくご無沙汰してしまい申し訳ありませんでした、うん、ということで、デイリーワークの神戸さんから、
神戸さんだね、
神戸さん、失礼しました、はい、神戸さんからいただきました、うん、現在はおかげさまで回復しました。11月8日の撮影大丈夫です、
うん、
必要でしたら17時ごろにお伺いして準備をします、盛り上がり間違いない文化祭になりそうですね、ということ
ほらもう早くもねこういう形でどんどんと、
はい、
うん、
嬉しいです
ね、いろんな形で準備進めてますんで、うん、V も入れようと思ってるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だからできたらそれをあのいいところ通りで編集の上、はい、YouTube アップとかできたらというふうに思ってるんで、
いいですね、
はい、お嬢ちゃん的には大丈夫、そういう、
私は全然大丈夫ですよ。
佐藤さんとも、はい、まあ、よく相談していただいてね、はい、あの何でしょうかね、プロモーション的なほらこういろんな効果の、ね、問題もあるでしょうから、
う、ね、
うん、あの全編っていいじゃなくても、
はい、
そうい う、こうカットカットでもいいし、オムニバスでもいいし、いい感じでそういった動画がとにかく入りますから、うん、それをまた様子を見ていただいて、
はい、
あ、こんなに楽しそうなイベントだったら行けばよかったなとかね、
はい、
せいぜい、まあ、皆さんに悔しがっていただくとかあるいは、あ、今度はぜひ行ってみたいなみたいな ね、
は
い、そんなでどんどんこう盛り上がっていくといいじゃないですか、
はい、
ね、そうそう、でまたそのご都合がつくようだったらね、その動画の中にちょっとこう見切れない程度に、
そうですよ、
チェストーみたいな、やっぱりそっちかどうしても気になるんだなザンみたいなはい、まあまあそんなことで、ね、これちょっと喋れない苦痛感っていうのはね、またこのあれバッとこう解き放された時どんなエネルギーが発散されるのかって楽しみじゃないですか。
すごいですよ、
何しろ侍ですから、
はい、
はいはい、まあまあそんなことなんだよね。はい、続いて、あ、私ですか、
はい、さん、お願いします。
引き続きまして私、これね、この方たちもね団体なんですよ、
うんうん、
音楽団体205代表長野高光さん、
はい、
ね、楽大 FM の皆様ご無沙汰しております。音楽団体205の長野です、ラジオ並びにライブでの当メンバ ー高橋啓太出演の件などその説は大変お世話になりました。さて、実は2009年12月25日横浜市みなとみらいショーホールにおきまして、当団体のクリスマス公演が開催されます。またそれに合わせる形で私、新たに音楽好き絵本の方を自費出版します、そこでぜひ、宣伝も兼ねてラジオの方にお伺いさせてください ていただけないかとご相談を兼ねご連絡させていただきました。12月25日までの間にスケジュールの方に空きがありましたらぜひともよろしくお願いいたします。今回はさらに強力なメンバーを従えて205運行中でございます。はあ、これは以前あの、はい、楽 F にご出演のね、あの音楽団体205の団長、
はい、
こちらは団長です。
団長、
今日お越しの方は総長らしいですけどね、
はい、
やっぱりなんか音楽集団ってやっぱあるんだね、そういうこう、うん、
ま、
団体でね、まあ、だってバンドも普通に考えたらそういう集団、まあ、音楽集団だし、はい、団体だからね、言ってしまえばね、音楽その 楽団だもんね、うん、ああ、だからその団体とか団長、まあ、こちら205さんもあの団体だということでね、はい、そういう形態とかはそういう結構やっぱりあるわけでね、まあ、太田工業とかね、ロケット団とか違うか全然違うか、まあまあ、いろんな団体があるんでしょうけど、はい、ね、まあ、今日の団体の方もね、またその代表のお越しだと総長さんでございますんでね、はい、またそのひょっとしたらこちらの205さんとね、そういう何か団つながりでちょっとこう長々発信していただくと火花を散らすみたいなね、向こうが断るかもしれません。もう断るとか辞退するとか、もう最初からね、尻込みしちゃって、うちはちょっとカッパとか持ってないんで、みたいなね、はい、武器がないから、みたいな。はい、はい、続きまして。
はい、先日はお疲れ様でした。うん、ということで、ミモザの坂本隆さんからいただきました。コロンビアレストラン、エルドラードでの話し合いでは、いろいろありましたが、うん、なんとか突破口が見えそうでよかったです。
はい、
このままライブの風が成功方面に向くと良いですね。
うん、
余談ですが、道に植えてある金木犀の香りが秋を感じさせますねってことです。
そうなんだね。
金木犀最近、
はい、いい匂いがしてきましたからね、はい、だからね、そういう意味で言うと、うん、あ、なんでしょう、やっぱどんどん秋めいてきてるからね、
はい、
そういったこう文化とか芸術だとか芸能にはね、うん、まあ、読書も、まあの秋とも言いますし、はい、食欲の秋とも言いますし、スポーツの秋ありますけども、はい、まあどうでしょうね、こういうラジオをね、たまにはこうじっくり聞いて、うん、過ごしていただくとかね、それこそ、まあ、こうやってほら今応援しに来てはったね、はっちゃんさんとかね、そういう応援の方、またお願いしますね。はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございました。いろいろな方たちとかそういうこうを交えて、楽しむとかいうにはもう本当にもってこいのシーズンになってきましたからね、はい、これはもうミモザの坂本さん、私はまたそのバイオリンとギターのユニットで、多分ミモザさんは、私と一緒にユニットとしてこの11月8日の、はい、イベントにも楽F文化祭にも参加させていただきますし、ミモザさんご自身でも3人の、女性ボーカルから当日は坂本さんがバイオリン、
はい、
で美園木さんって言われる方がギター、はい、多分ギターだと思いますね、キーボードはちょっとあれだと思うんで、そんな感じで参加していただけるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
坂本さんにはよろしくお願いしますし、またそちらの11月8日日曜日のですね、楽F文化祭、追って、紹介させていただきますんでね、どうぞ皆さんお楽しみにしていただければと思いますね、はい、その他最後になりますけどもね、その他で見つけたカッコ&ベルの紹介ということで、これはミキシーのあの上田晋也さんのね、コミュはいろいろあるんですよ、
はい、
知ってる24時っていうコミュだったりとか、上田晋也さんとかクリームシチューのコミュがあるんですけども、はい、そこで見つけてきたカッコ&ベルなんですけども、はい、上田の知ってる24時トピックにて、これはアンダーホームさん、
はい、
もちろん JDK、これはちょっとまだ嫁入り前の娘には衝撃的なあれですけども、タイトルですけども、はい、略して JDK は、略してと言いましょうか、略すると地獄童貞甲子園
もう私なんて反応していいか分かんないです。いや、もう
すでにほっぺた両方ばっかかだし、かわいいわね、はい、JDK 地獄童貞甲子園、はい、これエコーだ、あー今タイミングエコーしたない
いですよ
、はい、まあ、そんなコンテンツがあったんですよ、
うん、
それをこう競うみたいなね。どうぞよかったらチラシをお持ちになってください。そう、下にチラシがございますんで、はい、チラシをお持ちになってくださいよ。はい、まあ、道行く方がね、足を立ち止めていただいて、まあ、興味と関心を持っていただくのは大変ありがたいと思いますけど、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そんな、ですね、上田さんのトピックにですね、
はい、
あんなの中学生に聞かすなよ、
はい、
お、そういえば、あと、伊藤清光、別れた女房が店に来た日っての懐かしいですと。ほら。
すごいですね。
未だにだって、この、もう、5年ぐらい い前の 5、6 年ぐらい前の話ですよ、はい、それをこれ本当数日前 の、 あのミキティのコミでの書き子だからね、そんなんでも書き子してくださったりなんかしてるのを見てですね、本当にこう覚えてくださってんだなということでね、ありがたいなというふうに思うんですけども、いじめちゃんも私のフルの別れた女房が店に来た日聞いたことないでしょ。
フルはないですね。
楽しみにしてくださいよ。
あ、そかそか、
やりますからね。
はい、楽しみにしてます。
はい、まあまあそんなこんなでね、はい、書き込んだメールの紹介今日はご紹介したところでですね、はい、なんと申しましてもそんなサンママンにですね、もう負けじ劣らずというよりももう、もうすでにサンママンは叩き切られちゃってますからねもう要するにその、あのサンマ上下っていうことでバッサリ上と下でズバッとこういかれちゃうといったようなね、そういった豪傑お迎えしておりますんで、その方をお迎えする前にですね、とりあえず曲の方を、はいね、ご紹介させていただいて、うん、まあ、本日の今日の時事ネタに行く前にね、ご紹介させていただきたいと思いますけど、一応ちゃん的には何回かお目にかかったことは終わりだと。
そうなんです、実はですね、はいはい、今までに2度ほどイベントでご一緒してまして、はいはい、何を隠そう、私が初めてライブをした時、うん、2007年12月28日にですね、イベントでご一緒してます。
あら、
でその後も昨年の5月にですね、うんうん、もう同じく新宿ジャムさんのイベントでご一緒させていただいたので、
そうなの、
素晴らしい、もう今かけていただける曲ですけど、うん、素晴らしいですよ。
いやいや、でもね、女の子はね、そういった意味ではいろいろ、まあそれはタイプはあると思いますよ、そういうイケメンのジャニーズ系みたいなのがよければね、
はい、
そういう、まあ、いろんなこうマッチョマンが良かったりとかでもこういうちょっとこう侍みたいなね、凛々しい方が多いだと、何か自分が困った時でもね、お許しください大官様みたいなところで、
やだ
待てーみたいなさ、叩き切るぞみたいなのが現れてくれるとさ、頼もしいじゃないですか。まあ日常でずっとそういうわけにもいかないでしょうけどね。まあ家庭でやってくれみたいな話になるかもしれませんけど、ライブとかね。まあいずれにしてもそんなですね、今日ゲストの方、強力なゲストの方をお迎えしております。何はともあれ、まあそうは言ってもミュージシャンですからね。どんな音楽をやっておいたのかってこと、皆さんもすでに興味津々だと思いますね。そちらを聞いていただきまして、本編の方で、しっかりと紹介させていただきたいと思いますよ。伺っております曲はですね、まあとりあえずじゃあ聞いていきましょう。じゃあこちらです。
本当の目的忘れ、上げ足と手を喜んでやがるくだらねえやつばかり。今日も朝から大炎上、助け合って生きるのが世の中だよって、小さい時ならあっただろう、足を引っ張るだけなんて情けねえぜ。そんなんじゃ責任を取れ、腹も切れ、こむるせえやつらがわめき立てる。責任を取れ、今すぐに関係ねえやつらまでが騒ぐ、つまらねえことばかりがさがったと騒ぐ貴様たちこそ腹も切れ、今すぐ祭りソロ を書いたブログが今日嗅ぎつけられた。やってくる通りすがりの嵐専門のおいっ子様、本当の意味をねじ曲げ、言葉を買って喜んでやがる。くだらねえバカばかり。そしてブログは大炎上。
ゲストの方の、ね、楽曲を思いの一番に聴いていただいたわけです、はい、もう聴いていただいた通りのタイトルで、俺が解釈してソロ、かまつりソロか、
はい、
ごめんなさい、まあ、この辺のタイトルも含めてね、
はい、
曲の感じもうそれこそズバッとお伺いしてまいりましょう、
はい、
早速じゃあご紹介してまいります。本日のゲストレッドウィングプロモーションは佐藤さんからのご招待、ご紹介、本日お越しいただいておりますのは和装侍系音楽集団ミスト総長鏡哲也さんですよ。
片付けない。ご紹介片付けないことになります。和装侍系音楽集団ミスト総長鏡哲也と相申します。一つ吉永にお願い申し上げます。
あ、やっぱりそっちの辺で攻めてくるわけですよね。
そうですね、
どうしたってそうなるわね。はい、まあまあ今聞いていただいた早速ですね、もうキレのいい、もう、はい、なんて言うんでしょうね、ハードロックもう総復活させるようなね、息のいいナンバーでございましたけども、
片付けない。
だいたいこういった感じのナンバーで、というかその方の感じで通します今日。
いやこれ普段からこんな感じで。
普段から
疲れないですね。
いや疲れ全然疲れ、実はそれがしらストキャラクストキャラクター意外と曖昧なんでござる。
ああさようなるか、
はい、
おそう来たぞみんな、待ちに待ってた学園のみんな来たぞ来たぞ、いよいよ学園ももう はいはい、なるほどね、まあまあそういったことでちょっと今私自身が戸惑っているところがありますけども、
まあ一つ吉
永に、いえ吉永に、まあじゃあそれはいろいろ折衷ということでね、よろしくお願いしたいと思いますけども、一郎さんはじゃあ先ほども、はい、冒頭でもお話ありましたように、もう彼らのそういうライブとかプレイとかパフォーマンスを拝見してらっしゃると。
拝見しました。
その時のもう印象とさっきの歌ですけども、はい、じゃあその時この時のその時もこの曲はもう
歌ってらっしゃったと思います。
はいはい、どんな印象ですか改めて
というかまず楽屋で、うん、皆さんちょっと見えてないかもしれないのでホームページで確認していただきたいんです
が、はいはい、
この衣装で、
そうだそうだ、それに触れとかないとね、いいこと言った、どの格好してるんですか今日は。ラジオだからね、一応説明しておかないと。
そうですよ、私なんて言ったらいいんですか、
うん、まず頭はちょんまげですよね。
ちょんまげ、
はい、後ろで束ねて、はい、一つに束ねられてね、まあ、女の子ならポニーテールですけども男の人だからちょんまげですよね、はい、それでジンバオリを羽織っておいてて、中には、まあ、ベージュ色の着物、うん、ね、で下には袴をつけておいたということでございますけどね、はい、そして何といっても刀です。
刀を持ってらっしゃる、怖い。
ポントですよ、ポント
ポントですね。
ポントって略されるの初めて聞きました
はいはいはいはい、これはやっぱ名があったりするわけですか。
いやいや、これは稽古用の模擬刀でございますから。まあ、本身はあるにはあるんですけれども、はいはい、むやみやたらに本身持ち歩くといろいろ物騒でございます。
それはそうでしょうな、はい、私たちもできたらご遠慮したいですでもライブとかどうなんでしょう、その辺は。
ライブも、いや、物を、据え物を切ったりとか、うん、あるいは演舞をしたりとかいうことじゃないけど、そうそう本身は持ち出す。
それはそうですわね、銃刀法違反になっちゃいますね。
いや、まあまあ、登録をして、ちゃんとした目的があれば、銃刀法違反にはならないので、
うん、なるほどね、あ、よかった、はい、急にこう、なんか、すごい違った世界のモードがね、銃刀法違反で、ビューッと引き寄せられたような気がする。それだって、自由に、昔はそうやって、持ち歩く、歩いてた時代があると思うとね、大変な時代からもうタイムスリップしてきたようなキャラクターの方に違いないんですけども、ね、お顔はしかし本当にその当時のね、あ、沖田総司だとかね、近藤勇、近藤勇はそうでもなかったのかな、あの当時のこう色男と言われたようなね、キャラクターを彷彿とさせるような目が澄んだね、眉の声、そういったこう役者でいうと藤原竜也さん、藤原幸達じゃなくてよかったそういった感じのですね、凛々しいお姿なわけですけども、さあ、とりあえず、まあ、今日ここにお越しになっていただいたっていうのはどういった関係って言いましょうか。佐藤さんからのご紹介と。
さようでございます。
どういったお付き合いだったんでしょう、佐藤さん
と。何度かイベントでお世話になったことがありまして、まあ、それ以来ですね、うん、断るたびにいろいろ、まあ、ラジオです、ラジオ、はい、今日もそうなんですけども、イベントですとかお誘いいただいている次第でございます。
なるほど、うんうん、なるほど。普段の活動って言いますと、はい、やっぱりそれはもう私も茶化すとか茶化してちゃんと聞くとかにちゃんと聞きたいなというふうに思ってるんですが、大体そうです。ライブはもうまさしくじゃあ、そういった侍のパフォーマンスみたいなことがもう中心で。
いや、普通にロックでござる。
普通にロックでござる。
そうですよ。で、
MC になるとそのモードに入る。
はあ、さようでござる。まあ、ただ。MC もどこまでこの我々深い歴史知識がありますので、歴史知識を披露するときと、うん、披露するお客様と、うん、そうでないお客様は一応使い分けて、
いろいろあるわけだ、
はい、ね、あまりマニアックなことを喋るとドン引きするお客さんも何その状態に。
いや、もうラジオですけど、すで、に若干うちこれ50か100聞いたとしたら、半数以上もちょっとチャンネルひねって
ください 。やだー、帰ってきて
それは冗談ですけども、いや、ひょっとしたらさら面白くなってからちょっと聞いてみるよみたいなね、もう今ミキシー大爆発みたいな状況かもしれませんし、そういった意味で言うと昔と違うからね、今はこういったほらキャラクターの方っていうのはね、貴重な、なんですか、そういったこうアイデンティティもポリシーもないようなユニットが多い中、これだけ我よと出してくるようなキャラクターの方も貴重じゃないですか。
申し訳ございません
。何年ぐらいやってたんですか。
このいでたちで6年ほどやって、6年目に突入いたしました。
なるほど。じゃあもうあれだ、サンママンのこの俺と比べてもしょうがない。俺はだからもう もっぱら切られちゃう方だからね。
3枚に下ろすのでございます。おろさえ開いて、それとも焼くんでございます。
壊れちゃうか方だから、もう全然至って弱いんだけど、弱っちいんだけど、はい、キャリア的には同じぐらいだな、このコスチュームになられてかってこと。俺も大体3枚これ初めて、大体これ6年目ぐらいなんで、はい、そういった意味ではね、今日はもう極物同士、極物同士
だから。気になるんですけど、うん、サンママ 川さんにしてもそれを被ろうと思い立った瞬間とか、うん、刀を持とうと思った瞬間って何なんですか。
いやそれはもうね、あの先にあの加賀美さんに聞いた方がいいと思うよ。
ああ、それがシーンがこの格好をしてロックをやろうと思った瞬間ですが、はい、うん、あれ居合の道場で刀を抜いた瞬間に、あ、俺にはこれがあると思った、はい、それだけでございます。
それを音楽に取り入れて、
あのつまらなかったんですよ、音楽をやっていて、ただ音楽をやっているのが。
ああ、なるほど。
あのちょっとまあ昔の方だったのかな、スペクトラムとかいうバンド分かりますかね。スペクト
ラムありましたね、トランペット回しちゃうような。
あんなことをやるにはどうすればいいか。でも同じことをやってもしょうがないんで。
なるほど。
で、あ、俺には刀がある。
刀があると。もうそれは刀を抜いた瞬間にそう思われたんですか。
意外な道場で、ある日こうひらめいたわけです。
じゃあ同じことを俺にも聞いてくれる？キヨさんはなぜそう言
うんだ。キヨさんはなぜサンマをかぶったんですか。
俺はね、サンマを抜いた瞬間にそう思った。なんだよサンマを抜いた瞬間。よくわからんよ。どっからサンマ出てきたんだよ、確かに。私はもうね、ご存知のとおり目黒のさんまにね、落語の目黒のさんま引っ掛けて目黒で活動してるんで、そういったことあったんですけども、はい、でも元じゃあそれ以前に遡って言うと、それは刀を抜くきっかけになるのが今のモチーフといいましょうか、うん、そういったことだったんですけども、刀を持つきっかけもあったわけですよね、以前にはね。ということは剣道をなさってらっしゃったとか、うんうん、
いやまあ、あの好きで、うん、あの居合と剣術をやっておりますので、うん、それで
ということはもうバッサリのあの生身で藁とか言っちゃったりするんですか。
あまり据え物を切ったりするのは、うん、うちの流派はしない。
据え物切りね、
はいはいはい、とかやる方もいらっしゃるんですけど。
おー、なるほどなるほど。
ちなみにあの一の殿静岡に帰省されたという、はい、あのどちらご出身ですか。静岡、
すいません、私は神奈川なんですが。
神奈川でござるか、ええ、
はい、ちょっと静岡遠征ということで。
静岡遠征、どちらに行かれたんですか。
静岡市ですね。
静岡市ですか、はい、私あのちょっとその先のあの昨日藤枝というところまで、はい、あの居合の試合に行ってまいりまして。
居合の試合ですか。
あるんですよ。一般の方に居合の試合ってなかなか馴染みないんですけど、ね、あ、
居合の試合だもんね。剣道の試合だとか柔道の試合というのはね、うん、いかにもその試合だけど、居合の試合ってどんな。
一応あるんです、あの、うん、肩が美しいかどうか。実践とはちょっと程遠いんですけどね。抜いた方がこういかに審査員の心に訴えかけるかと。
じゃあもう芸術展みたいなもんですね。
芸術展みたいな感じですね。
あ、なるほど。今感じですねになってるからね。今感じですね。感じでござるじゃなくてさ、感じになってますねとか言ってるから。大丈夫みたいな。
一応あの私あの歴史として現代人でございます。特にあの、
ね、
昔からタイムスリップしてきたとかそういうことを言
い出したりはじゃないんだよね。それ大変なことになっちゃうね。世紀末じゃないんだからね。まあまあそんなですね、加賀美さん、今日はもうボリュームたっぷりでお伺いしていかなきゃいけないんで、サクサクと進めてまいりたいと思いますけども、まずはですね、今日の時事ネタというコーナーがございまして、それまあ10項目ぐらい私読み上げさせていただきますんで、はい、それについてでも結構ですし、それに関連した形でね、何かちょっと気になるニュースソースございましたら、それについてコメントをいただきまして、そのご参加のゲストの方がですね、どんな方なのかなっていう感じでね、ちょっとまあリスナーの方にそういったものが、受け止めていただければなというふうに思っておりますけどね。まずインド洋、これは補給活動、撤収の降参来年1月、ということがありましたり、続きましてノーベル経済学賞に米のアメリカですね、西、初めて女性が受賞、続きまして宮崎エビの市長選、村岡氏が初当選、12日と市長選、続きまして治安部隊の車列に自爆テロ、41人死亡、パキスタン、続きまして18億円相当507カラットのダイヤ原石発見、南アフリカ、続きまして長野県南部で震度4、マグニチュード 3.6 と推定、地震ですよね。続きまして亀井、これは返済猶予、亀井これは何でしたっけね、亀井静香さんですよね、金融庁でしたっけね、はい、大臣ね、
郵政担当でございます。
郵政か、郵政民営化なんとかなんとかでしたっけね、詳しいですね、また亀井さんのところ、うん、そういう政治、これもちょっとほら、触れどころだからね、一応じゃんね。じゃあ、その辺またじっくり伺ってまいりましょう。返済猶予、検査基準緩和も検討、大塚金融副大臣検討を認める、続きまして石川遼、マッチプレーで勝利、通算成績では米選抜が圧勝、続きましてお好み回答はダメ、お好み焼き検定、25日に実施、これ、お好み焼きの検定がなんかできたらしいですよ。最後に、温暖化進めば今世紀末には真夏日2倍、熱帯夜3倍に、生物多様性の損失と、減速目標の達成も困難といったところで10項目ピックアップさせていただきましたけども、はい、まあ一応ねお手本というわけで慣れてる、お手本というわけじゃないですけども慣れてるところでね、市野さんから先に伺ってまいりましょうか、
はい、そうですね、私は亮君、
あ、りょうくん行きますか。
行きますよ。
ね、それはそうだね。この格好でさ、亀井静香さんに食いついていただくっていうのはさ、ありがたいけど、いきなりあのゴルフの話されてもな、ちょっとこう馴染みがないっていう感じがしないでもないんで、お嬢ちゃんはいいでしょう。お嬢は石川りょ
う
くん。
そうです。なんかもううちの家族のアイドル的存在というか。うん、
それはあなたのそのがゴルフ好きとか、一家がゴルフ好きじゃなくて、石川りょうくんの
お父さんがゴルフ好き
好きなんだ。
でそこから始まり、うん、もういつでも我が家の。なんていうんですかね、晩御飯の時にはりょうくんの話題で持ちきりなわけですよ。
あら、まあ、でもあなたは個人的にはもうりょうくんね、やっぱりその、男性としてみたいな視点で見るような。
なんかキモさんいつもそっち行こう方向に行こう。いや、
それは自然なお年頃だから。
まあ、いやそういう感じではなくて、
純粋にゴルフとして、
はい、純粋にゴルフというか、うんうんうん、まあ、りょうくんを含めて、うんうん、まあ、りょうくんを指導してらっしゃるお父さんの話とか、うんうん、結構クローズアップされて、
なるほど、
ドキュメンタリーになってたりするのを見たりすると、
そうなの、
音楽にも通ずるところがあるというか。
おーおーおー、いやいや、だってそれは、うん、例えばジャンボ尾崎だとか、うん、あのなんだっけな、青木勲だとか、はい、その辺だったら別にあなたのことを取り出して話題には持ち出しませんよ。それ男女間のところで、りょうくんだけにまだほら、はい、年齢が年頃だから ね、 ね、お資格だっていうこともあって、はい、彼もまだ若いでしょ。だって
18でござる。
あんたそこゴルフ話別に食いつきます
よ。
い
い
ね。
いや、でもすごいですよ。
しかもござるだし。でも、サムライさんはゴルフなさった皆さん。
いやいや、ゴルフはやれませんけど、りょうくん、今回すごいですよ。負けたのはタイガー・ウッズに2回負けただけでございますから。
あ、そうか。
アーニー・エルズに勝ってるんです
か。ゴルフやらないんだけど、偉い。それ、情報的には詳しいですね。
常に情報のアンテナを張って。
情報のアンテナを張ってらっしゃるということでね。
はい、
あ、そうですか。
そうなんですよ。
でも、一郎ちゃん的にはどうなの、そのりょうくんは。今後もどんどん活躍しそうな印象なんですか。
いや、そうだと思いますよ。
あ、そうですか。
なんかこのお父さんが、りょうくんのお父さんが言ってらしたんですけど、
うんうんうん、
2年前の練習が今につながっているということを、りょうくんがだいぶ小さい時から口酸っぱく言ってたみたいで、りょうくんはその教えを重んじてずっと練習してたわけなんですけど。
あ、そうかな。
もうさっから最近の優勝もやっとそれがこう、うん、なんていうんですかね、
うん、
身になったという感じらしいんですけど、2年前って言われると私なんてまだ活動してない時ですけど、やっぱ練習は大事だなと思いますよ ね、
そ、 うだね。それもあるし、私はそのやっぱりこの親と子みたいな部分で言うとね、まあ、ちょっと別に無理にこじつけるつもりもないけど、うん、まあ、若い子たち、まあ、人だとか地、霊、霊説の霊とかね、うん、律だとか、まあ、そういった文字に置き換えると、うん、いろいろ一文字でいろいろ、まあ、儒教の精神につながるものだったりとか、うん、まあ、その侍の精神とかね、いろいろあると思うんですけど、はい、難しいことはよく分かりませんが、そういった部分で彼の言動を見ていると非常にこう霊が行き届いているとか、
ね、
はい、節度があるというか、
う
ん、またお父さんからのそういう義だとか、うん、ね、あ、まあ、そういう情みたいなものが受け継がれているような、うん、そんな印象があるのでね、見てても気持ちがいいですよ ね、はい、
そうですね、う
ん、だからそういった部分で言うとさ、あ、今の時の若者たちはね、なかなかそういった感じが、あ、気迫になっていると言える部分もあると思うんですけども、うん、加賀美さん的にはどんな印象でしょうか。
あ、現代の若者で
も、ま
あ、
でも結構ですし、石川亮君に関してでも結構です。
亮君は、いや、さっきも言いましたけど、あの、とにかく18でこれだけ、ね、うんうん、活躍するっていうのは、まあ、はい、日本で例がないんで、
はい、
でさっきも言いましたけど、なんか負けてるところば、海外に負けてるところばっかりクローズアップされてますよ。
なるほど、
ね、うんうん、タイガーに負けてるだけで、他 の、 あの世界の名だたるプレイヤーには勝ってますから、
ね、熱いね、熱いですね。
そう、あ、もうちょっとあのね、日本ちょっと現代 の、 その報道姿勢にはね、ちょ
っと、面白い、非常に接地でございます。熱いところはそうとかになっちゃうんですね。さようでござるとか言わねえから、
そう、さようでござる、言い直しましたよ。
いいな、いいな、そうです。じゃあどうでしょう、若い方たちに関してはどうなんですかね。まあ、ご自身はほらもう年齢だけ先に お、 あのおっしゃってくと、おいくつでしたっけ。
50歳でございます。
どう見ても50には見えねえんだけど、まあまあそんなね、加賀美さんから言うと若い方はどんな印象なんでしょうね。
いや、礼儀正しいとか正しくないとかっていうのは、うん、まあ、昔からあるもので、
うん、
若い世代っていうのは年いくとだんだんね、
うん、
わからない。よくほら小話で言うじゃないですか、
はいはい、
数千年前の古代の遺跡が発掘されて翻訳したら近頃の若い者は
的な、今の時の若い者ってね、ね、
はいはいはい、若い者っていうのは大体年いったものは分かんないんで、
なるほど、
まあ、それは致し方がないことじゃないかと、
いうことなのでね、はい、まあ、どっちかにしながら若い子だから、若い子擁護するわな。はい、まあまあそんなね、石川亮さんの話で、まあ、はございますけども、今度は一方さあ、そんな加賀美さん的には気になったニュースです。もちろんこの中からじゃなくても結構なんです
けど、いやいや、先ほどの の亀井静香、
亀井さん、
返済よ、はい、これめちゃく結構めちゃくちゃでござるよ、
めちゃくちゃでござるか、
ね、まあ、現在の特性例って言われてます、
はい、特性例って言われてますね。
これ金利も払わなくていいっていうことに、う
ん、
金融価格、
いやいや払わなくてもいいんじゃなくて、あれはちょっと要するに先延ばしっていうか、
いやでも金利先延ばしってしかも凄まじい猶予をするわけですよ、
うん、ほうほうほう、
でもしこれがですよ、うん、彼の言ってその政策の主目的とする中小企業を本当に救おうとするならば銀行パンクしますよ、う
ん、なるほどなるほど、ね、
まあ、だから結局のところ、うん、この法案が、うん、適用されるのは、うん、まあ、優秀で返済資力がある、うん、いわゆるこの法案が本来主目的とする、うん、中小企業を外されて、うん、骨抜きになってしまうのではないかなと、
ね、
う
ん、なるほどね。それなんでそんなあのモノノフはそんな政治とか、
あ、私あの経済感情型 の, あの国の資格も持っておりまして、いや本当
でございます。そうなんですか。
あの、
うん、
私生活でも、うん、あの税金の侍でございます。
税金侍。
初めて聞いたワード。
税金侍。
税金の侍って書いてください。
聞いたことないんだけど税金侍。
税金の、うん、あの武士の士って書いてください。あの税金の断りの士っていうあの職業をプライベートでしております。
うん、あ、まあ、でも確かに勘定型とかね、はい、あのなんですか、いろんなこう奉行でもね、そういうこう役割分担ってのは昔からそれはもう経済が土台になってるのは違いないわけですから、あ、そちらの方にまあ精通してらっしゃると、はいはい、いうふうなことではこの亀井さんの発言だったりとか、
ちょっとかなり気になります、
かなり気になると、はいはい、あ、じゃあついでと言っちゃなんですけど、もう一つぐらい何か気になったニュースがございました。
まあ、インド洋の補給活動、
そっちばっかりか、いやいやなんで経済政治の時に熱いのよ。
当たり前でございます。
当たり前、日本のね、国家とかそういうの行く末を考えたらね、
風化の道、風化とか武の道だけでもなく、
あ、なるほど、
ね、はい、あの祭りごとにもやはり
祭りごとにも精通しなきゃいけないと、文武両道であってね、はいはい、
最近の民主党さんのこの方針は、はい、どうも意地でもマニフェストをなんとかしよう
と、
もう少し木を見るに瓶であってもいいのではないかと、
うんうん、
まあ、このインドに限らずあのダムの、ね、建設停止の件ですけれども、はい、じゃあなんで小沢さんの地元の岩手県のダムは建設続行なんだと、うんうん、ちょっと疑問に思ったりもするんですけど、なんかこう、ね、最初に発表したマニフェストを守るためだけに必死になっているような、
気がしない。それは相対に何でしょう、マニフェスト批判なんですよ、それとも民主党批判ってことです
か。
保守本流としてはやっぱり自民党政権の会議みたい な、
うん、あのマニフェストを6に読みもせず、うん、流れで投票した人たちへの批判
っ、あ、そっちですか。
いや、書かれている通りのことを実行するのは基本的には悪い
ほとんどだって庶民は読んでないと思います。
あれ読んでない、
読んでないでしょ。
あれ不要、うん、あの税金の話で持ちます、あの扶養者控除が廃止になるって言って問題になってますけど、うん、あれ最初からマニフェストに書いてある。しかもそれをなぜ今になって言い出す
という。あ、そうですか。私あのできたらですね、あの昔から学芸風そういった経済的にあのすごく、はい、脆弱なところがありますんで、はい、よかったらあなたは侍じゃないところでお付き合いさせていただいて、
ぜひ
そっちの方面で、お付き合いして金回りに本当にもう、あの
税理士としても顧問募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。
素じゃんかそれ、まあ、まるまる素じゃんか、
プライベート
ぜひぜひお願いしたいなと思わないではいられないんですけどね。はい、そうですか。まあしかしそれにしてもね、まあ、こうやってほら一郎ちゃんこうやってまた、はい、全然違うところからまたそういったアーティストさんの一面がね、うん、見れるから、このあのなんてかっこあのベールだけじゃなくて時事ネタなんかも面白いじゃないですか、はい、ね、まあ、それにしてももういつまでも時事ネタに触れておりますとね、正直言いましてこれはまたこの後ほどが非常にこうボリュームを厚くしていかなきゃいけませんので、はい、そういったわけでですね、本日お越しのですね、和装を侍系音楽集団ミストさん、まあ、これちょっとミストさんで始めてもらっていいです
か。
結構でございます。すいません、総長鏡さんにねお迎えしているということで、CM の後ですね、どんどんとそちらの真相に触れてまいりたいというふうに近づいてまいりたいと思いますよ。それでは慶応レコードの CM で聞いていただきましょう。こちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
会、和装侍軽音楽集団ミストさんをお迎えしているということで、ミストの代表総長さんでしたね、鏡哲也さんをお迎えしているということでですね、はい、いえとんでもございませんよ。一時うなずいていただいてお答えいただいて本当にありがたい限りなんですけども、ここではですね、学園的なプロフィールのご紹介を申し上げますので、もし訂正や付帯事項ございましたら何なりとご指摘くだされ。
かしこまりました。
このそういうモードですか。
このモードでやっていくとね、絶対間違いなく時間が3時間5時間って足んなくなっちゃうんで、こちらこちらとしてサクサクでやらさせていただきたいと思いますよ、はい。まずはプロフィールという形でですね、ご紹介したいところなんですが、そちらに行く前にですね、
はい、
なんとあの一野ちゃんのところのレッドウィングプロモーションの社長佐藤さん、佐藤さんはいつももう熱い方で、でまたそういうこう情にね、あの、はい、要するにファッションとしても熱いし情にも熱いというふうな部分でですね、はい、今回のリストさんに向か対してですね、大変こう熱いメッセージを送ってくださったんですよ。それがですね、非常にこう、まあ、詩あのポエムっていうかね、そうそう、叙情詩だったりとか、叙情詩っていうか、まあ、ポエムだよね、そういう歌に近いような印象をね、受けるぐらいに非常にこう 熱とですね、情にこもった、熱いメッセージだったもんですから、これはぜひそちらをまず、かいつまんでですけどね、
はい、
紹介させていただいて、はい、その後にですね、きっちりとミスターさんのご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと長尺になりますけどね、お付き合いいただければなというふうに思いますよ。そんなわけでレッドウィングプロモーション佐藤さんからいただいておりますのがですね、ミストさんは都内神奈川など中心に活動され、イベントには必ずミストさんの、ミスト MYST さんの、ね、名前を目にしますが、それだけの人気とともに応援オーディエンスの声が多いのでしょう。今回の音源もとても良い曲で、演奏ももちろん申し分のない、ところですが、歌唱力に関しては私の心の中の師でもある影山博信さんや、松崎しげるさんなどの心に訴えかけることもできるボーカリストだと思います。彼らの要素には非常に奥の深いものがあり、曲の中で前進、これは括弧して更新していくものや、悪いものを叩き切るような、それこそ音楽業界をひっくり返すぞといった緊張感や、てらいといったものを超越した学業、恋愛、音楽、日常に重なる音楽がミストさんだと思います。私がですね、教育委員会にいたら受験生の応援歌として起用したいぐらいで、ミスタさんの楽曲をまだ聴いていない方や、特に生のライブをご覧でない方は、その完成度とレベルの高さにライブが終わってもボーカル鏡さんの声があなたに勇気、力、感動を植え付けると同時に大いに驚愕されることでしょう。すごいですね、力入ってますね。その中には新選組をイメージさせるような曲、あるいは私個人が一番のお気に入りの曲惰性など、メンバー個々の存在感も重ね、うまく表現されている、数々の名曲を堪能していただくため、ぜひ一度ライブハウスへお越しくださいといったところでね。はい、そんな、まあ、レッドウィングプロモーション佐藤さんから心のこもったメッセージの後、さあここから改めてプロフィールのご紹介させていただきたいんですけども、和装侍軽音楽集団ミストさんね、こちらは現代の音楽シーンを主戦場に、ね、ボーカル鏡哲也を核として結成された劇音楽集団ロックバンド、ロックバンドで、あると。日本人の DNA に眠る、侍魂を鼓舞し、また構成員それぞれが胸に抱くさまざまな思いを実現するため、武具を楽器に変え、戦いを歌に変えて東京に居城を構え、ね、江戸ですよ江戸、ね、活動する現代の侍集団、そのモチーフとなったのは衣装からも推察される通り、もちろん新選組である。さすがに局長局員などというのは少々はばかられるので、リーダ ー鏡さんを総長にいただき、副長2名、他構成員をもって、和装侍系音楽集団の体をなすと、もちろんその体の通り、これは古流剣術、ね、居合術、柔術、これは上術でよろしいですか、
作用です、
はい、などの、古武術に精通した有段者であるとともに、無類の歴史や時代劇に関する知識を合わせ持ち、京都を本拠地とする戦国魂が、
戦国魂って読みます、
戦国魂ですね、はい、戦国魂が東京出身の足がかりとして渋谷 DUO で開催した戦国魂
ライブ2009に出演した際には会場に集まった世に言う歴女、歴史の女と書きますね、歴女たちを豊富な歴史知識に基づくトークで大いにうならせ喜ばせた。また楽曲演奏はもちろん和服の着こなしや鮮やかな、あ、これは刀さばきまでもが、観客はもちろん集まった各メディアからも絶賛された。その後もワンマンライブなどの独自イベントのほか、川中島での歴史的、時代、あ、ごめんなさい、歴史時代絵巻長野、長野、いや、京都での、これは大、大
震災。
渦政、
はい、
これで渦政って言うんですか、渦政戦国祭りなどの歴史系イベントに出演を続けている、構成員に、総長加賀美哲也ボーカル、副長二宮史郎さんでよかったですか、ですね、これアコースティックギター、ま
あ、構成員は長いので
よろしいですか、はい、まあ、でも一応読み上げておきます。佐々木しげそさん、それと山村博史さん、加藤勲さん、古田、これは
慎吾です、ね、
慎吾さんですか、はい、はい、あとバカショにキャピスさん、あと頼田俊介
凌介ですね、
何でしょう、
凌介、
凌介さん、はい、はい、ごめんなさい、頼田凌介さんですね、はい、ごめんなさい、あとは高山正治さん、はい、林邦樹さんでしょうか、はい、はい、あと佐藤よしさん、はい、といったところで、構成されてといったようなところでございますけども、はい、さあいかがでございましょうか、
特に、はい、何も問題はなく、問題はっていうかもう本当にこれだけのお褒めのお言葉もあり、もう恐縮至極に存じ上げます、
存じ上げます、はいはい、どうですか、でも以上じゃ、確かに佐藤さんはね、はい、あ、日頃からもう熱くてですね、いろいろそういった部分で言うと、もうそのままストレートにこう直球で投げ込んでくるようなね、はい、プロモーションだったりとか、そういう業界活動しておいでなわけですけども、これだけ熱いメッセージを送ってくるということは、相当入れ込んでるね、あの男も。
私も昨日の晩、うん、これと同じメッセージをメールの方にいただいて、
あ、そうなの、
気合入ってるなと思いましたね。
はい、ありがたき幸せに存じます。
自分も入りたいんじゃないかひょっとして。
多分ね、その感がね、読めないですよ。
なんかこう叩きってやるとか、でもね、言っちゃなんだけどね、はい、男の子はね、夢だもん。ちっちゃい頃だったら、チャンバラ多くやる、ね、やらない男の子はいないからってぐらい、なんか竹竿を持ったりとか、長いもの持つとね、はい、いやーとかさ。
イベントとか出ると、まあ、そのいわゆるその一元さんのお客さんで、はい、お子様連れの、はいはい、いらっしゃるじゃないですか、はい、そうするともう男の子の視線がもうこれに食いつけ、
熱いんだ、
すげえケン、すげえ
すげえ
ケン、すげえ、
おう、
本物、本物ってくるわけですよ。
そうなんだ、俺のとこもね、さんま見てね、これ本物本物ってガキだよってくるよ。俺のとこはハイタッチして、
それ本物だったら生臭いでしょうな、
ハイタッチして逃げてくだけだけどな。だって変な話さ、そういう意味じゃさ、ガキンチョの、はい、まあ、その違った意味の人気者っていうのはさ、からかうのにちょうどいいから。でもここは からかうっていうか、違う興味になっちゃうよね。下手したら叩き切れちゃうもんだって。
で それもあって寄れないんですよ、
寄れないよね、
一定の距離を保ってこう、
ありますよね、ある種そう、緊張感を持って
ね、私の派遣で歯の範囲のね、はいはい、派遣の範囲には入ってこないっていうね、
特に子供連れの親御さんとか、うん、子供がわーって言っても、いやちょっとやめなさいみたいな、
あるかもしれないしね。中には泣き出す子供もいたりとかね、あるかもしれませんけども、まあまあそんな、あ、ね、ミストさんの代表の鏡さんにお越しになっていただいてるわけですけども、鏡さんから見た佐藤さんってどんな印象なんですか。特になかったないです。
いや、なんか思ってもここで言うのはばかられるなみたいな。
ああ、そうですかね。
いろいろ面白おかしく言うことももちろん可能でございます。
可能でございます。
お世話になってる方でございます。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、例えばこのね、この位置。この位置じゃないけど。まあ、こちらのお嬢ちゃんはどんな印象でしょうね。もう、侍さんから見て。これもはばかられちゃう。
すごい悩んでる。いや、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。大変失礼いたしました。おなごを。
やっぱりね、侍は慣れないんだわ。
おなごを褒める苦手なんだ。
なるほどな。そうか、そうか。
まあ、ただ、ね、お美しいおなごが横にいるというのは、うん、やっぱり、非常に。
気分のいいものですね。
光栄至極に存じます。
でも、どうなんですかね、そういう部分で言うと、そういう侍魂っていうのは、音楽に反映されるとどういう感じになるのかなっていうのは皆さん興味を持ちだと思うんですよ。っていうのはここにありますように、侍の、要するに刀を楽器に持ち替えてということじゃないですか。で、今演奏を聴いてる範疇では、ベースなんかチョッパバリバリですね。
はいはいはい、
それが音楽性能みたいなものに反映されると、私はもう確かに熱いソウルみたいなのを感じますし、はい、日本人の持ってるそういう DNA みたいなのも、ひしひしと感じさせてもらう部分はあるし、私はこの曲を本当に亀田兄弟に聞かせたりとかですね。いやいや責任取れとか切腹しろという部分 分で言うとね、ある種また他にそのこれまでの歴代の総理大臣だとかね、はい、あの官僚だとか政治家に責任の無責任なやつらにこの曲を本当にこう一枚一枚丁寧に配って聴いていただきたいなというふうな感じがしないでもないぐらい熱いものを感じるんですけども、先ほどの質問に戻りますと、はい、それがギターから、ごめんなさい、刀から侍の、はい、侍の刀からギターに置き換えられた時にどんな感じになるんでしょうか。
特にそれがしにとってはあまり違和感がなかったんでございます。どちらもロックミュージシャンも侍も、はい、俗世間にこびず己の信念を貫き通すという意味では、はい、共通した部分があると。
なるほど。
以前アニメとメタルでアニメタルっていうのありました、
ね、ありますね、
坂本映像さんが。あの時に、うん、そのアニメの主題歌とメタルっていうのはこう音楽的にすごい共通項があって、あの長瀬のメロディーが、うん、ジャーマンメタルみたいな感じで乗るんではないかというところで、うん、まあ、発売したら売れたわけですよね。で我々もその侍とロックはそういう意味では共通するんではなかろうか、うん、で特に我々のメッセージの中で、うん、こう現代人覚悟が足らんと、
覚悟が足らんと、うん、決意だ、
はい、一言で言うと、まあ、覚悟が足らん、打尺であると、うん、戦後特に戦後のこの寝る前に慣れきった、はい、日本人に活を入れたいという部分があったので、うんうん、まあ、そういうところから全く違和感なくこの学校に軸として
で、それをお聞きになって受け止める側はどんな方な印象を持って聞いておいてなんでしょうね。
まあ、最初によく言われることは、うん、いや、その格好はする必要がないんじゃない
ですか。大きなお世話だって、あなたに代わって私言いたいですね。私はだって好きだってこの格好してるわけじゃないだし、
と実は以前は、うん、その先ほど言った俺が解釈つかまつり候という曲を作る前はよく言われたんでございます。
なるほど。
ところがこの曲を作ってから、うん、最近パタッと言われなくなりまして、
それはもうコンセプトが合致してるし、メッセージと一体化してますからね。
やっぱりこう手を表す曲というのは重要なんだなと、うん、思ったりもしました、
私だってもう負けじゃいないけども、そういった意味で言うとやっぱり目黒のさんまマンはね、これはもう目黒川牧場だとか恋の間違いだとか目黒にちなんだ歌を歌ってるからこれなんですよと。ただそのメッセージお伝えするのに時間かかり
て、まあ、ただやはりこの間の選挙でもございませんけど、一般大使は分かりやすいものを望んでいるのだなと、だ、ね、感じざるを得ない。
そうだよね、どうしたってその辺が難しいところなんだ。そこまで手が届くかどうかっていうのはな、はい、だからそこまで頑張っていかなきゃいけないんだけど、私はでもそういった意味で言うと、こちらのエミストさん、はい、まあ、本当にそういった意味じゃもう本当にメジャーどころでね、活動して、おいでだったには違いないと思うんですけども、もっとさらにこう上のステージにどんどん行けるような、何かこう印象だったりとか、雰囲気というかな、エナジーみたいなものを感じないではいられないんだけど、実際でもまあその前にネーミングですよね。そういった部分で大事な部分で、
ミストでございます。
キャラクターにこう作り上げるまでにも大事だったと思うし、紆余曲折もあったと思うんですけど、もともとネーミングはこういったネーミング、
まあ、一つにはですね、はは、我々が目指したところは、うん、ギャップが欲しいと。
ギャップが欲しい、
はい、うん、例えば黒人の演歌歌手だから、
うん、
は
い、
前それが必要なんだ
よ。あれはね、ジェロさんよく聞いてた方がいいよ。戦略的な方よ、結構この方は。
そう、黒人の演歌歌手だから、うん、やっぱり皆さん物珍しく、かといって、うん、中身が気迫ではダメなんだよ、うんうん、本格派で、うん、しかもギャップがあるから皆さん飛びつくんだよ。
じゃあなんであんなとこが白塗りしてこなかったの。歌舞伎役者じゃねえんだからみたいな。
いやいや、それは我々のコンセプトで、白塗りは違います。白塗りは役者の
ということで、ほろほろすることではござらんと、はい、なるほどなるほど、ギャップを作り出すのにどうしたらいいかと、はい、でそれをネーミングもギャップを反映するためにこのネーミングになさった、
もう一つはあるのはですね、うん、侍に食いつくのは日本人だけではございませんよな。
そりゃそうだ、インターナショナルでね。
その時に、
う
んうん、まあ、漢字は確かに、うん、あちらの方好きなんですよ、
はいはい、
ただ漢字適当につなげて、ね、例えばこれ冗談で笑い話で、
はいはい、
私が海の向こうにいた時に、うん、この、ガイドさんから聞いた話でございますけど、うんうんうんうん、ミキこれは何て読むんだって言って、ここに右腕に、うん、してある、うん、入れ墨が、うん、力山って書いてある、ね、
はいはいはい、
なんて言っていいかガイドさんは分かりませんね。うん、パワーマウンテンだよって言ったらなんとなく喜んでい
って
、意外と漢字っていいんですけど読めないものでございます。
そうなんですよね、だからよく T シャツとかでも何気に外人さんが着ててさ、でも自慢げに着てるんだけど文字だけ読むとさ、グーって字書いて愚かって書いてる。
結構変なのありますよね。
わけわかんないで着てるんだよ。だから俺ね、こうやって外人さんってこの前目黒さん祭りだって、はい、キューバの、ね、カメラがこの前撮影に来てな、はい、撮ってもらったんだけど、はい、あれもね、この目黒川墓場とかって文字が面白いらしいんですよね、うん、多分そんなんだったりとか、なんかそういう、 こう文字に対する興味っていうのがやっぱりするんで、そのインパクトも期 期待してのことなんですか、
でいやいやそうじゃないそうじゃなくて、それは和装侍系音楽集団で十分で、ミストっていうのはマイ ST、マイ ST のつく何かっていう、自分の例えばスタイルだったり、ステージであったり、ストリームとであったり、まあそういう意味があって、それを、まあ、海の向こうの方々に分かっていただこうということでアルファベットを使っている。あ、
そうかそう。じゃあそれはもう本当戦略的には、ギャップを作るためにその日本でのプロモーションも考え、またそのインターナショナルにグローバルにそういったものをこう、伝播していこうという部分での狙いもあってことなんですよ。素晴らしい、見事なコンセプトじゃないですか。
すごいですね。
ねえ、すごいよ。これまあダウンタウンブギウギバンドと違うわけが違う。これは長い、ただ長いだけのね。でまた日本のほらそういう、まあ、ソウルというかね。
またこれあの M あの。和装侍系音楽集団といって、その後に漢字で続くと、うん、まあ、その辺にある和装系バンド結構あるんでございます。
あ、そうなんですか。
その辺のバンドと同じになってしまうんで、いわゆるマーケティング用語で差別化というやつですか。
なるほど、なるほど。
ちょっと測ったわけでございます。
やっぱり経済用語に行くんだね、はい、この人はね。はい、頼もしい侍さん。なるほどね。あれ、だって江戸幕府がやっぱり、あの、なんていうの、そういうふうに霊絡してたっていうかね、あの、瓦解したのも、やっぱり経済が逼迫して、そういうふうな経済的論理の、あの、窮状を訴えるようになって、壊れていって、わけだし、まあ、大体その為政者がって言いましょうか、時の権力っていうのはそういった形で経済から土台がどんどん崩れていくわけなんで、そういった意味でこういう侍さんがいてくれ助かるよ。あってそろばんも弾いてくれやさ、はい、ね、でもうマイクも弾いてくれるわけだし、でもう刀も切ってくれるわけだし、
坂本龍馬ではございませんが、刀よりもピストルよりも英語の辞書の方が強かったという、
なるほどね。でその中でご本人がリスペクトしている、お侍さんが、今なんとおっしゃ
る、わかりづらい、これマニアックや、鍋島直重という武将がおりましたな、
はい、それは何にその興味とか関心とか一番食いつかれたんでしょう。
鍋島さんですか。
はい、さんですけど急になんでタメ口になってる、急になんで友達やね。
我々のコンセプトの一つに、はい、圧倒的にリアルでなければならない、あのロックは、
はい、
あの絵空ごとを、まあ、結構、うん、こうまあ売れてる曲の中でそれほど書いてることは多くございますな。
なるほど。
でもやはりその地に足がついてないといずれ見透かされてしまう、
うんうん、
で我々はそこそこあの経験も積んでますから、はい、いろんな人生の、
うん、
で圧倒的にリアルな音楽を描くにはどうしたらいいかということを含めまして、うんうん、あの戦国武将で、うん、あのリアルな非常にリアルな格言を彼は残している。
ああなるほど。
武をわきまえる。
おお、武をわきまえる。
武をわきまえるというのは、うんうんうん、決して小さくまとまれということではございません。
なくて、
うん、あの特に天下を取るには天の時地の利を得なければなりません
。うん、
まあ、ですから彼は、まあ、九州において、うん、まあ、地の利もなければ、うん、その天の時もなかったので、
うんうんうん、
じゃあその家が続くにはどうしたらいいかということを必死で、まあ、もちろんその、もう大軍勢をわずか数十名で城を守る、うんうん、ったりとか、うんうん、無茶は結構なしてるんですけれども、ほうほう、あの無理なことをしても、
うん、
あのリアル現実にそれは起こらないから、
なるほど、
部をわきまえてそこに一生懸命励めよと、
うんうんうん、
圧倒的なリアルな格言を残している。
なるほど。要するにその自分の世界を構築するというか、あの自分の世界の中でマキシマムな世界を、ね、あれはその利を持ってあの立ち向かうっていうかな、
まあ、もう一つは、うん、天下を取ったものというのは必ず滅びますから。
なるほど、そうかそうか、そういった意味で言うと、今の音楽性みたいなものにもやっぱりあなたの人生観の中にもそれが反映されたいということには違いないわけですか、はいはい、なるほどね。これはもう今ちょっとあえて抑止させていただいても、言葉を中座させていただいたんですけども、はい、放っておくと多分まあこれを7時8時になると終わられないと思ったんで、あえてまあちょっと言葉を制してでもとどめさせていただいて申し訳なかったんですけど、ありがとうございます。まあまあそんなね、ミストさんね、代表の鏡哲也さんにお越しいただいてということで、まあ、まだまだもっともっとね、いろいろとお伺いしたいこと、興味と関心が湧いてくることはもう数限りないわけでございますんで、続きましてはキーボードのユニークギター教室の時間にですね、学芸不的な Q&A をご用意させていただいておりますんで、そちらの方でね、鏡さん並びにまあミストさんのですね、どういった形の活動をしておいでなのかとかね、今後の活動のそういった方向性、あるいはまあその夢とか希望とかね、はい、そんなことまでお伺いさせていただければなというふうに思いますんでね、それでは CM の後にそちらの方またまたどんどんと掘り下げて聞いてまいりましょう。
こだわり派の二人にもアットホームな 具、丸石家具、丸石家具。
本日はゲストに、和装侍軽音楽集団ミストさんの総長鏡哲也さんをお迎えしてということでね、楽園から引き続きましてですね、ゲストの方に、まあ、ミストさん並びに、鏡さん ご自身でも結構なんですけどね、 Q&A を投げさせていただきますので、それについて、まあ、ご主張のない範疇でお答えいただければなというふうに思います。それにしても一応ちゃんね、
はい、
こう見えて重厚な、なんか荘厳なと言いましょうか、はい、そういった本当に緊張感があったりとか、またこうフラットな状況がある中で、
はい、
CM 中音が流れたりとか、はい、ご自身のサウンドが流れると、なんかこうスキップじゃないけどステップをこうなんか、はい、そのぐらいの勢いで
音が流れるとリズム取るのは音楽家の習性でございますからな。
侍もでも言ってしまえば究極のね、ビートというか、
はい、
そのリズム感とかグルーヴ感を持ってると言ったらね、それはね、確かに音が流れたらね、反応しちゃうっていうのはあってしかるべきかもしれないよ。七人の侍じゃないですけどね、そういうのでもなんか そういうふうに言われると、
はい、
そのリズム感というかグルーヴ感みたいなものを感じさせてくれるシーンってやっぱあるからね
、はい、
俺もこれちょっとハマりそうだな、これやばいな、ある意味やばいな。まあまあそんなミストさんのね、総長鏡哲也さんにね、いろいろとじゃあ楽屋的な Q&A で伺ってまいりましょうか。
はい、
はい、どうぞ。
改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
は、和装侍系音楽集団ミスト、総長鏡哲也でございます、はい、年齢は50歳でございます。
実際言い張ってるし、
いやいや50歳ということにしていただからないと、あまり若造でも箔がつかないので
ございます、うん、あ、なしかしアイドル系は永遠の18歳とか言うけど、大体それはさ、もう27だった30だってさ、ずうずうしくいけしゃしゃと18歳18歳なんでちゅうみたいなことバカなこと言ってるお嬢ちゃんがいたりするけど、はい、いやそれが悪いのがいいわけじゃないよ、はい、バカって言ったからあんまり良くないのかなでもサーバーを読むっていうのは上に読む人も珍しいよね。
それ自体も新しいスタイルです
ね。いやね、若造で総長っていうのはね、やはり下の者にいろいろ示しもあります、ね、
示しがつかないと
この人のプライドの中期限っていうのはどこにあるのか俺ちょっとそこにたどり着いてみたいっていっぺん。ああ、そうですか、なるほどね。はいはい。で、
あと、じゃあ年齢、仕事は楽団や家業でございます。
なるほどね、でもまあそこら辺のこのなんていうかな、やっぱりこうチャンネルの切り替えっていうのも見事だなと思うんだけど、大体どんな内容の、まあいろいろ営業とかぶっちゃけてね、話営業とかやっぱり、イベント企画あると思うんですが、なんか面白い企画だとか、なんかこれは目当てらしいとか、
こんな内容をしておりますから、はい、昨今歴史イベントに呼ばれることが多く、また我々がこんななりをしだした時には考えられない歴史ブームが今来ておりまして、
あなたたちが招いたわけじゃないもんねだってね
そうなんですよ。
ということは何かもう本当にそういう意味じゃ自由に乗っかって、今そういうタイムリーにね、
ありがたく
ミストさん来てる、
いろいろお仕事を頂戴してね、歴ドルの方々と共演させていただいたり、
いいです。俺なんかちょっとサンマ歴史に絡めねえから、これ絡みようがねえんだよ。サンマずっと長いこと歴史あるけど、歴史感のない魚だからこれ
いや、まあでも目黒のサンマはね、
当時の、まあ、落語としてはね、
まあ当時の殿様がサンマは目黒に限る、
そうなんですよ、そうなんですよ、まあでも本当にそういった意味で言うと、どこ行ってもある程度こうもてはやされるとか、興味とか関心をね、
今王って言われました、
王って言われます。これはそれはそうでしょ、だって目黒のさっきの落語話で言えば、目黒の三枚でここに侍がいるんですけど、殿様と三枚みたいな話で、まさしくこれで目黒の三枚成立しちゃうもんな。でそこに腰元がいい人いるしな
良いではないか、
良いではないか、良いではないか、
チコ
よれ、チコチコよれ、
やだ
はい、まあまあそんな鏡さんでございますけども、はい、続いて、
はい、キーボーイと並びに楽団 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
これ
は
レッドウィングプロモーションの佐藤さんのご紹介でございますが、うん、いわゆるウェブでホームページを見させていただきまして、
はあ、
まれにサンママンが握手を求めることがございますと注意書きが書かれておりました。
へー、
いやへーってあなたのことでございますよ。面白く拝見させてい
ただきます。
このサンママンっていうのがキーボーイ伊藤さんですかなと。
サンママンが握手を求めることはございますっていうのは何、
ホームページに書かれてあれでございます。
あ、 そうなの、誰が書いたんだそれ。
あなた
俺じゃないよ、
そう書かれてございます。
あ、そうですか、そうなんだ、確かに握手求めますけどね、はい、人にもよりますよでも。まあ向こうも選ぶ権利あるでしょうけどね。あ、そうですか、なるほどなるほど。でもなんでしょうね、まあ、そういった部分で言うと、これと同一視してはいけないし、もうお猿さんと単なるも単純にさんまですから、あの比べようもないんですけども、まあ言ってしまえばその歌舞伎というかね、昔言ったら歌舞伎ものとかってよくそういうフレーズもありますし、まあ、歌舞伎役者なんかもありますけど、私たちはどっちかというとそういう意味じゃ、まあ、どれを王道と言っていいのか、どれがあの歌舞伎ものと言っていいのか分かりませんが、そういった部分でのカテゴリーと言いましょうか、
そうです、
種目というか、
ございます、
業態と言いましょうか。同じじゃないですか、その辺についてはでも、どうなんですかね、もう自分では全くそういったこう先ほど佐藤さんに言わせると、そういうものも超越してんだと。
いや、まあ、我々の世界で歌舞伎ものって言ってしまうと、まあ天地人事今度出ないでちょっと残念なんですが、前田圭司さん、前田圭司殿でございますけども、ちょっとね、あの前田圭司を比較に出されると、ね、あれなんでございますが、ただあの時代かぶいているというのは、
いやもちろん一緒くたにはできませんけどね、ちょっと今私あの話の例えが、あの適当的確なものが出てこないんでそう申し上げたんですけど、まあそれご理解いただいた上で、上で、はいはい、
特に自分としてはその被いているつもりはないんでございます、
はいはいはい、
あの物の句としての清掃をしている。
なるほど、あ、そこへ来るか、なるほど、俺たちが正常なんだと。
さようでございます。
さようでございます、
まあ、物の句の格好している以上はやはり和装するのが筋でございます
か、
うんうん、
でもほら営業としては被いてるわけじゃないですか。
まあただじゃあそれでロックミュージシャンが、ね、昔、まあ、ヘビメタが秒付き革ジャンを着るのは被いていないのか。
なるほどなるほど、そうかそうか、
あれはどうなんだと。
なるほど、
で元々ロックっていうのはそのカテゴリーとかそういうものにこう縛られるのが嫌な人たちが、とはいえロックでは、じゃあ今になったらロックはこういう格好しなきゃいけないっていうのが逆に出来上がって、じゃあいいじゃん別に侍がロックしたってっていう、そういう部分もそういう疑問もありつつ、特になんかそんな、かぶいているっていう印象はそれかしらあまり。
なるほどね、でもそういう意味ではその、なんていうんですか、潔さというかな、勇みというか、そういう部分で言うと、そう先ほどの冒頭もね、聞いていただきました腹を切れじゃないけども、ブレてないよね、だからいつ腹を切るのか楽しみにしたよね逆に。まあまあそんなこともないんでしょうけども、まあ、だから本当にそういう興味とか関心がワクワク湧いてくるという部分では、あの佐藤さんが言われるみたいにライブとかもやっぱぜひ見てみたいなと思うし、足を運びたいなと思うんですね。それはさておいて、先ほどからいろいろアイテムをいじっておいてたんですけども、これは扇子はこれどういった
鉄線でござる。
鉄線なのね、
鉄線なんだ。いざという時は武器にもなります。
なるほどなるほど、ということはなんかあの愛だとかそんなちょっと触っていいですか。
いや無地でございます。
無地がないわ、
は
い、
黒無地で。
本当に重いんだ、まだ目方もあるんだこれ、
はい、
鉄線のこれどっからで痛いよこれ。
これ
一応無双と入ってますけど、
これあのバカッとファンからの贈り物でございます。これは叩くと病院送りにな
りますね、これはね、
手首を鍛えるのに持ってこいでございます。
あ、いうことなんですね、だからもうさ、だからおいらみたいなさ、そういうのが、毎度バカバカしい笑いをみたいな、そういう落語のセンスではないんだ、ね、はいはい、まあそんなこんなで続いては
、はい、これまでのお仕事や活動での面白エピソードや忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
本当にあのさっきの話ですけど、これ延々話せるんですけれども、まあじゃ あの笑える話と、
はい、
あの感動する話、
はい、ありがたいですね、また、おいでですね、
まず笑える話の方からいきますと、まあ、こんななりをしておりますから、特に路上ライブとかでは、時の権力者は気に入らないと。
なるほど、
また、民衆も驚いて時の権力者に通報することがございます。
なるほど、
とある都内で路上ライブをしていた
とき
に、
それは話途中で厄介ですね。昔だったらそれは例えば瓦版だったりとか、読売だとかで随分時間がかかったんだけど、今ネットで通報されてすぐ捕まっちゃう。
いやいや、今まあ携帯電話皆さん持ってらっしゃるんですから、もうあっという間に110
番。昔は逃げる時間もあったけどさ、今はそうはいかんからね。厄介厄介な
最初その、まあ、路上ライブをしていると、うるさいから言われたというところでございますが、むしろ気に入らなかったのは、腰のものが気に入らなかったようでございまして、そのまま延々取り調べを受けて書類送検されるという、
書類送検まで至った、
霞が関まで行ってまいりました。
はあ。で、まあ、まあ、こんな些細なことで、うん、喧嘩をするのは、まあ、ね、ヒップの言うでございますので、うんうん、まあ、路上ライブにおいて、うん、刀を携帯するのが、うん、正当な理由でないと時の権力者が申されるのであれば、うん、まあ、喧嘩するつもりはござると。
まさかその口調でお前さんとやり合ったんじゃないでしょうね。それだけは勘弁してください。
いや、まあ、でも正しい日本語でやり合います。
正しい日本語、
それはそうでしょ。怪しい日本語じゃなくて、向こうもまた怒り出すから、公務員だからね。
まあ、一応それで、まあ、起訴猶予にはなってるんですけど、
基礎優位になって、ね、それはもうだから要するに前回には至らなくてよかったですね。
さようでございます。まあ、それ以来路上ライブは刀もな、うん、ちょっと銃刀法に引っかからないような
最高。そうですね。
金属があると
銃刀法
に引っかかる。
そうですよ。
これはいいな、これはいいわ。
そんなことでこうね、突っ張るのは大義と正義を履き違える。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。民主党の立山さんじゃないけど、大義も正義も忠義もね、あるけども、大義の前 の正義だから、それはもう飲み込んどいて、ね、清濁合わせ飲んで、はい、なるほどな。
感動したエピソードはですね、
はい、どうぞ。
私どものファンでですね、うん、やはりこのずっと自分の中でこう剣の道をやりたい。
なるほど。
ただその方、生まれ持って右手がちょっと不自由、
ご不自由で、
不自由で、うん、でただ私どもの曲を聴いて、それに背中を押されて、
あららら、いい話した。
ある宗家の門を叩いて、うん、私はこういう体ですけれども、これで居合を習うことはできますかと、うん、その姿勢にご宗家が感動されて、うん、一つ流派ができてしまった。
素晴らしいな。
左手一本で脇差しを操作できるという、流派ができまして、そのエピソードをそのファンの方にですね、うん、そこの道場の、ね、ホームページに掲載していただきまして、うん、未だにそれは私どもの誇りでございます。
なるほど。
私も二刀のを修行する身としてですね、うん、一度、まあ、機会があればその左手一本で小刀を操作するという流派を習って
みたいと。実は負けない気になって申し上げますとね、私もこう見えても、これはサンマの姿でね、それをご覧になったファンの方が、はい、サンマの流派はないか。
ちょっとせっかくいいお話が
負けず嫌いなんで、単純に負けず嫌いなんで、
いや、なんかすごくいい話を聞かせてくださるのかなと思ったら、
サムの流派を立ち上げたいと。でもこれでサムの流派を立ち上げてどうしようっていうのは話ですけども、でも確かにいい話だそれは。ね、でもね、確かに僕は佐藤さんにおっしゃって申し上げたと思うんだけどね、いや私は別ですよ、だけどね、そういうね、本当に政治でも経済でもね、まあ50、60段階の世代の方たちね、そういった方たちでも、それはもういろいろ経験は積んでらっしゃるし、うんちく、がんちくお持ちだと思うけど、その中でも特にね、やってるやつは違うなと、うん、だそれはね、武士がね、西岸に構えると、こいつはすごいとか、だってその、うん、あれが出ないのと同じようにして、はい、もうむしろその場で逃げ帰っちゃうみたいな、うん、こう構えた瞬間に分かるみたいなね、
それ、あ、そう、本当
ありますよね。
私の死がそうですよ、二刀の死が。
そうです。
立ち会うと動けません。
あ、そうですか。だから、ね、それはね、普通の日常の生活の中にもあって、やっぱり分かるんだよね。うん、だからそういう部分で言うと、まあ、そういう、こう、いい話につながるようなね、方たちのお話を聞いてると、こちらも感動を与えてもらえるし、やってる人は違う。これはもうまさしく本当に、それ以上のセリフは出てこないね。やってるやつは違う。
確かに。
だからね、ここら辺って言ったら失礼だけど、ミストさんあたりはね、はい、もうしっかりやっておいでなんだと思うよ。だから、ここまでやっぱたどり着いておいでなんですよ。はい、だからね、生半可に私だってこれあれじゃないんだよ。何を促したいんだ俺は。これ混ぜ、俺混ざるからいけないんだ。混ざろうとするからご迷惑になっちゃうんだな。まあ、混ざらない方がいいんだよな。今せっかくいい話してんだからな。はい、失礼しました。じゃあもう最後の方の質問。
はい、最後に和装侍系音楽集団ミストさん、あるいは総長加賀美哲也さん個人としての、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などがありましたらどうぞお願いします。
まあ、先に重要な方、告知はですね、
はい、
もろもろホームページに書いてございます。
もうたくさんあるんでね、書いてピックアップさせてもらえませんでした、ごめんなさい。
その方がいいと思います。はい、和装侍系で検索してください。
和装侍系
で検索お願いします。はい、あるいは一応アドレス申しますと、はい、http://www.kagami.tv3w 鏡 TV、打ち込める方は打ち込んでください。
英語は流暢の侍ですね。はい、 ね、
まあ、そこにもろもろ書いてございますので、はい、あの年間本当に言うともうそれだけで10分ぐらいかかるような
一番近しいところのイベントって、
一番近しいところのイベントですね、いわゆるデザフェスというのが
デザフェス、
はい、ありまして、はは、ビッグサイトでやるんですけど、
ビッグサイト東京ビッグサイトでかいですね、
あの FM さん絡みなんですけど、足立 FM、足立区民放送というところができまして、そこのブースさんでライブなどやらせていただきますので、うん、
はい、
情報はホームページでゲットしてください、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、あの夢は有名になることでございますが、
ほう、
私、まあ、我々の世界ではですね、うん、最もビッグなアーティストの一人でございます、矢沢永吉さんがこの間こんなことを言っておりました、
はい、
若い頃はいや、てっぺん取りたい取りたいって言ってがむしゃらに来たけど、
うん、
なんか今そうじゃないね、
ほう、
みんなでファンのみんなと僕らも楽しめなきゃダメだね、
なるほどな、
時代は勇者の時代ではなく群像の時代かもしれません、テレビでいくら宣伝をかけても、うん、ビッグヒット、まあ、出ることは出ますけれど、
うん、
なかなかその昔のようなメガヒットは出ず、
うん、
かといってその個々が、うん、持っている衝動は変わらない、うん、そういうのが乱立している、
うん、
ね、
うん、
なので我々のことを、好いてくれるファンの方々に、
うん、
満足させる、はい、活動をしていきたいと思っております。
熱いですなあ、うん、でまた夢もね、そういうなんか、まあ、具現化された夢も結構なんですよ、でもそこそこでドームでやりたいだとか、うん、武道館でやりたいとか、そこそこツアーに出たいとかね、あるんだろうけども、やっぱりそういうね、こうなんそれは漠然というんじゃなくて、やっぱりこの
リアルで
ございます、ね、リアリティだよね。はい、ここのシャリンゴ屋さんがちなみにリアリティっていう店なんですよ、
うまい、
お店
はい、
よろしくどうぞ、そちらもお願いしたいと思いますけど、はい、まあ、ついでにちょっとなんだけど、ほら時間押しちゃったあれなんで、はい、ジノちゃんもちょっとプロモーションだとか、なんか紹介あったら言っとこうか。
そうですね、明日、ちょっとまだ時間の方がはっきりしないんですが、うん、いつもお世話になっている代官山の窓さんで、うん、夕方よりライブがございます。
おお、
そしてちなみにあさってもライブがございまして、
おい、
あさってはドレス秋葉ホールさんという
浜
原駅降りて、
一問も負けてないぞ、このプロ一問負けてへんぞ、
いただきますので、うん、もしよろしければホームページをね、うん、ブログの方をご確認の上、はい、足を運びいただければ嬉しいなと思います。
それアクセスは、
はい、
アクセスは一の
歩みと検索していただければヒットしますので、はい、よろしくお願いします。
一の野原ののに、歩む、ね、
一
の歩みさんでね、はい、検索してそちらの方で、どうぞぜひぜひお出かけになっていただければなと、
はい、
その他には
その他にはですね、うん、あとは、まあ、先ほども言ってましたけど、うん、10月の24日に福島県いわき市で、イベントがありまして出させていただきますので、まあね、皆さん来るのは難しいかと思うので、うん、ブログなんかをこう見ていただきながら応援していただければ ね、嬉しいなと思います。
しかしどうですか、この腰元で一人ちょっと若干目
よろしゅうございます
出ましたお許しが出ましたんで、殿からお許しが出ましたんで、総長からお許しが出ましたんで、
私の殿はあの佐藤氏なので、
ああそうかなるほどね、まあでもその辺もレンタルもあると思うよどんだけ軽い話になっちゃいますけども、まあそんなこんなでね、本日お越しいただきました、そう、侍系音楽集団ミストのね、鏡哲也さん、とりあえずここでまとめさせていただきましてね、エンディングまでお付き合いいただきたい、いただきたいと思いますけども、まずはここで締めさせていただきます。鏡哲也さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
曲は違うじゃないかと思いの方多いかもしれませんけども、ちょっとまあ前々からちょっとね、いろいろと諸事情あって BGM 調整した方がいいんじゃないかっていうことだったので、ちょっとトラブルがおりまして、本日は一乃ちゃんの楽曲をね、ちょうどいいじゃん、ゲストの方のねお越しになるとあなたの曲かけることできないから、もうこれいっそこれ BGM で使おうか、最後エンディングの。
ぜひぜひ。
にわかに拍手が巻き起こっておりますけども、そういうこと言うと佐藤さんが本気にしてさ、あなたそうやって言ったじゃないって俺現地取られちゃうから。まあそれはさておいて、はいはい、まあまあ今日の放送の印象いかがだったでしょうか。
はい、もう初火曜日ということで、ちょっと私としてもかなり気合を入れてきたんですけれども、
はい、
いかんせんこの歴史的知識のなさにですね。
そうですか。
あまり普通はございませんから。
大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。
もうちょっとブームに乗っかってもうちょっと勉強しようかと思います。
これを機会にいいんじゃないですか、そういうのは。
そうですよ、いろいろ漫画だとかも結構今出てるようなので、
そうよそうよ、
読みやすいところから始めていこうかなと。
そうだね、
楽しかったです。
そうだね、はい、まあ、だからやっぱり男の人はさ、やっぱこういうこう凛々しいね、あの男子の方が、
はい、
やっぱりこう いい感じだと思うんだからね、
はい、
花より男子、
花より男子、そろそろ来年あたりじゃあちょっと花より男子って何言ってんだろ私
いいじゃない、皆さんリスナーの皆さん、一度ファンの一度ファン、エミファンの皆さんも今ねそういった発言があったところで、ね、来年からの一年目に大いに期待してまいりましょう。さあさあ、そんなこんなでね、本日のゲスト、お越しいただきましたけども、さあ、ミスト、鏡さん的にいかがでござい ましょう。
いや、もうここのですね、スタジオ、駒沢通りに面しておりまして、
はい、
こういう環境でのラジオっていうのは初めてでございます、
ね、
大変刺激的でござい
ます。
で、横に綺麗な女子もございおりおられますし、ぜひそばめに、
そばめに参れ、そばめに参れ、殿は許すぞ。
あ、はい、佐藤さん本気にしないでください。
どうでしょう、皆さんちょっと言っといてください。
はい、
さん
はい、まあね、それはまあ一乃ちゃん向けのあれとしまして、佐藤さん向けのメッセージもそうなんですけども、あ、よろしかったら本当これからどんどんご活躍になられるね、みそさん、だと思いますんで、リスナーの皆さんに、またファンの皆さんに一言いただけましたら、
本日は、お聞きいただきましてありがとうございました、うん、そして、お招きいただきましてありがとうございました、今後とも吉田にお願い申し上げます。
はい、それこそね、また今後のおみそさんのねご活躍を皆さんまたウェブの方でもねしっかりとチェックしていただきまして、またその歴史もねもう全部ひっくるめて応援してまいりましょう。学園法も重要ですけどね、
はい、
さあそんなこんなで次回の10月20日火曜日の放送になりますけども、第4週目担当放送ですけ、になりますけどね、
サブパーソナリティに森下明美さん、そちらに加えまして作曲家ギタリスト、牧野瀬直樹さんをお迎えしてですね、いつもいつにも増して楽しく愉快にお送りしてまいりますので、どうぞお楽しみに。そして最後にですね、学芸部的にはいつものように皆さんからのたくさんのリクエストやご質問、ご感想等お待ちしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/ あて、じゃんじゃんどしどしお寄せください。さあ、それでエンディングになりますけどね、私が電話学大 FM 電話だと申し上げましたらね、はい、来週というコールで、お願いできればなというふうに思いますよ。あ、いちみちゃんの曲も終わっちゃったね。これじゃあ続けて2曲目、これタイトルなんていうの、
会いたいよです。
会いたいよね、はい、これはまだこれでいいじゃないですか。
いいですね、またそれいい流れが来ております。
いい流れが来ておりますねってはいはい、まあそれと応援に来てくれましたね、友田さんも今日はどうもありがとうございました。なんかメッセージございましたか。大丈夫ですか。はい、ではそんなこんなでね、学大 FM はこれにてお開きとなりますけどね、今週から始まりました火曜日放送、これをコンスタントにまたまた火曜日からね続けてコンスタントにレギュラー放送をお送りしてまいりますので、ご支援いただければというふうに思いますね。はい、それでは最後エンディングになります。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
渋い声だ。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。